サイボーズ式第二編集部ラジオ。
サイボーズ式第二編集部ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、えのちゃんです。
こんにちは、あぞらです。
サイボーズ式第二編集部メンバーがお届けする第二編集部ラジオ。この番組はサイボーズ式第二編集部のメンバーが中心となってあれこれ語る番組です。
第二編集部メンバーのことやサイボーズ式の記事の裏側に迫るお話をお届けしていきます。各週木曜日放送です。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Note に配信しているので、お気に入りのアプリでフォローしてお待ちください。ハッシュタグ、さしきラジオで感想やリクエストもお待ちしています。
はい。
はい。
ということで、今回も第二編集部のメンバーをゲストにお招きして、ねほりはほり聞いていこうと思います。
はい。
今回のゲストは、ウェブマーケティングの会社でウェブ編集者として働きながら、ほぼ日でも活動、そして育休も取得されていたというこの方に来ていただきました。
はい、こんにちは、寺田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前編である今回は、寺田さんのお仕事やサイボーズ式との出会いなどについてお話を伺っていきます。まずはじゃあ寺田さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、これ結構緊張しますね。
最初だけ、最初だけです。説明が入るんで、堅苦しくなりますが、はいはいはい、これからはゆるっといきましょう。
はい、
はい、
今40歳です、ずっと編集の仕事をしていて、雑誌の編集を最初新卒から3年札幌にいたんですけど、はい、でそこから東京移ってきて、はい、編集プロダクションって同じ雑誌作る会社で働いて、まあ、11年ぐらいやって、でウェブの方に興味があったんで、はい、移って、今ナイルっていう五反田にある会社 で、
はい、
でウェブマーケティングの支援というようなお仕事をしています、
はい、
要はお客さんのウェブサイトが、まあ、うまくいってないみたいな、
はい、
なんか人が来ないとか売り上げが上がらないとか、まあよくある悩み、まあその辺あるんですけど、はい、まあ、そういうところの悩みを解決するために、じゃあウェブのコンテンツどういうふうに情報を発信して、うん、でつながりたいユーザーの人と、つながっていくかみたいな話を、あのコンテンツに落とし込んでいくようなことをやっています、うん、
はい、
はい、っていう感じですかね。
はい、ナイルに入られてから何年くらい経ってますか。
今7年目ですね。
じゃあもう社会人歴18年
そうっすね
くらい、
はい。
私がちょっと今回あの話聞きたいなと思った中で特に気になったのが、
はい、
この雑誌の編集をまず、まあ、1社目というか、
はいはいはい、
最初の職 で、ね、
はい、
でされてたと思うんですけど、
も
ともと雑誌に興味があったとかそういうことなんですか。どういうきっかけで入ったのか。
ですね、割と後付けなところがあって、やりたかったのは、
はい、
なんかライターかな、
はい、
あ、そうなんですね。
最初学生の時にやりたいなと思ったんですよ。で、なんでやりたいかっていうと、僕バックパッカーみたいなことをしていて、多分、ですね、ざっくりと世界一周してきたみたいな感じなんですよ。あの50カ国ぐらい行ったのかな。
え、そうなんですね、
はい、
知らなかった。
で、なんかそういう仕事が仕事になったらいいのになって思っていて、はいはい、なんだろう、あ、ライターじゃんみたいな。なんか現場に行って、なんかそこで、はい、あの見たり聞いたり話したりしたことを書いて仕事になる、あ、これはいいぞみたいな感じで、
はい、
でもいきなりライターになるってよく分かんなかったので、
はい、
だから、まあ、出版社か、出版社に行けばなんとかなると思って、そこで、あの札幌の大学に通ってたんですけど、
はい、
その知り合いのつてで、
はい、
その出版社の仕事をなんとかこうアルバイトから見つけて、
う
ん、でそこからねじ込んで社員にしてもらって、はい、
感じ
でした。
そうなん
だ。就職活動をしっかりやっててるか、もうバイトから。
そうです、就職活動しなかったんですよ、だから。
でも それだけやりたいことがもう決まってたっていうことですよね、
うんうん、
そうですね。そんな感じで始めて、はい、まあでも情報誌とか作ってたので、はい、街のグルメ情報とかイベント情報とか、
はい、
そういう感じですね。だからでしばらくやってたんですけど、やっぱちょっと札幌だとなかなかあの景気的にも芳しくなく、雑誌はちょっとなかなか苦しくみたいなところがあって、はい、で東京に出てきて、まあ、東京だったらいろいろ勉強できるかなっていうのもあって、
はい、
でそこから編プロっていう、まあ、ちょっとこの た話すると、編集出版社の仕事を受けて雑誌を現場で作る人たちみたいな会社に入って、はいはいはい、でそこで仕事をしてました。
その時の仕事って具体的にはライティングとか取材も自分でやるってことですか？
はい、そうですね、取材したり、まあ、あとはライターさんに発注して、まあ、上がってきた原稿をチェックしたりって、はい、まあ、両方ですね、編集とライターと。
企画をやってたんですか？雑誌作るって。それはまた別
に雑誌を作るっていうのもやってました。ただやっぱり東京の出版社さんはある程度その出版社の方から、はい、あの最初の起案っていうんですかね、こういうのがやりたいっていうのがあって、じゃあそれどういうふうにやりますかねのところから加わるって感じですかね、はい、
そうか。じゃあその1社目に入って、はい、まあ、札幌から東京に来て、はいはい、そこからまあ何年かお仕事されてたと思うんですけど、はいはい、そこからまたあのウェブの方に移ったじゃないですか、
はいはい、
そこはどういうきっかけとかタイミングだったんですか？
ですね、雑誌ってさっき言ったみたいに、はい、あのどんどんどんどん売れなくなってたんですよ、うん、
やっぱそうなんですね
そうなんですよ、あのまさに右肩下がりってやつで年々あの厳しくなるんですよね、
はい、
同じお仕事が単価が下がっていくみたいな、そんな感じで
目に見えて分かってくる感じ。
そうです、いやもう発注をくれる出版社さんもやっぱりどこか切り詰めなきゃいけないってなっていくので、
はい、
なかなかそうなんですよ、条件が良くならないんですよね、はい、でなんかもうこれしんどいなと思って
確かに会社自体もちょっと息苦しい感じの中で
仕事
しててもしんどいですもんね。
そうなんですよ、あの仕事は楽しいんですけど、うん、なんか、うん、重いんですよね、
はい、
だから でたまたまその編集プロダクションにいる時に、はい、自社の新しいプロジェクトとしてウェブサイトを立ち上げたんですね、
は
い、あのそれまでは基本お客さんから発注を受けて作るっていう受託が中心だったんですけど、はい、そうじゃなくて自社事業としてメディアをやろうっていう感じで、はい、その社長が一念発起してやるぞみたいな感じになって、はい、
ウェブだって言って、
そうですね、はい、ウェブだこれからはウェブやんやーっつって、はい、やってそこ やらせてもらって、
はい、
あ楽しいなと、やったらやっただけ数字出るので、
はい、
あのそっか、うん、そこでウェブに触れてたんです
ね。そうですね、でその時にちょっとお手伝いしてくれてた会社さんからお声掛けいただいてみたいな感じで、それがない、はい、うちの今の会社です。
へえ、じゃあずっとご縁つながりで。
そうですね、
会社
の、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、本当にご縁で、はい、って感じです。
転職活動っていうものはせず？
一応しました
そうですか
初めてあのリクなんとかみたいなやつとか、
あリクなんとかね
登録したりとか、
はいはい
はいはい、しましたけど、
はい、
なんか結局あのまあ、フラフラといろいろ探してる時に、
はい、
あのそのお手伝いしてくれてた、はい、あのナイルの会社、まあ、その時は会社ボラーレっていう前の名前だったんですけど、はい、でそこから最近どうしてんすかみたいな話があって、
はい、
お茶でも飲みませんかつって、ああ行きますよつって行ったら社長がいて面接だったみたいな、おーみたいな
しかも飲みの席、
飲みながら昼間でした。ちゃんとした会議室でした。びっくりした。
だから余計にはカフェとかじゃないんだっていう。
そうです。お茶は出てきましたけど。
なるほど。じゃああってはいる。
はい。でなんかそこで、ああでも面白い会社だなと思って、
はいはい、
参加させてもらって7年目って感じですね。
転職は即決したんですか？その面接だと思わずに面接に行って、
はい、
まあ、お話ししてうちに来ないかっていう要は話ですよね。
そうですね、まあでもやりたいことではあったので、
はい、
まあ、いろいろ悩みましたけど、あの、うん、入ってみたら僕しか編集やったことある人間がいなくて、おおみたいな
やっぱりそうなんですね、はい、ナイルさんって結構あの、はい、ウェブマーケティングの、はい、まあ、関連する記事とかたくさん出てて、
はいはいはい、
本当にあのマーケティング支援の会社っていうイメージが強いんですよね、
はいはいはい、
でそういう編集とかってあんまりこう強くなさそうっていうとあれですけど、そんなに力入れてなさそうで寺田さんが入ったっていうところもちょっと気になっておいて。
ああ、なるほど、うん、そうですね、あの僕が入った2013年頃 はそういう編集の経験者がいなくて、
はい、
ただ、今遠野さんが言ってくれたみたいに、ウェブマーケってどんどんそのコンテンツの重要性が高まっていったんですね、そこから13年頃からこの6年くらい、
はい、
だから、まあ、そこを割と早めの段階でうちの会社も気づいていて、どんどん編集の人間が社内に増えていって、でそれで今はもうコンテンツの一つの武器としてやってるって感じですね。集客の柱になるのが割とそのコンテンツになるので、
そうですね、
はい、そうです。ただその当時は SEO っていう、もうその、検索でどれだけ流入を取ってくるかっていうところが本当のもう軸だったんですけど、
はい、
今はそこ以外のじゃあ集めてきた人にどう物を買ってもらうかとか、
あ
ーユーザーの行動をどう分析するかとか、はい、なんかそれをこうどう繁華していくかみたいなこととか、なんかいろんな、はい、あの武器が増えたなって感じにはなってます。
うん、そのあたりの業界そんな詳しくないけど、なんか俗に言うコンテンツマーケティングってやつですか。
そうですね、
ちょっと前から聞く、
はい、ただあれもやっぱりちょっと前に話題になったあの大量生産のクラウドのコンテンツみたいなんで、
あ
事件っぽくなった話とかも、
ウェナーとかさん、
はい、そうです、
ですよね。
はい、
まあ、あれも一つ のターニングポイントだったかなと思うんですけど、
はい、
いろいろとこうあの業界が変わり始めていって、でなんか僕らはあなんか来るなって感じで、それを横目に見ながら、でも元々ちょっと偉そうですけど、まあ、そういうのが大事だっていうのは、うん、あのうちの会社的にはもう早めに気づいて、うん、あの取り組んでいたので、
はい、
なるべくそういうぐわーっと来る人たちに負けないように追いつかれないように頑張ろうっていう感じ
で、コンテンツの質というか、
そうそうそうそう、そこのところであのやっていって、今なんとかようやくって感じですね。あのノートさんあるじゃないですか、あのブログサービスの、
あ、はい、
あれの一応編集パートナーとしても加わらせてもらってるので。
そうなんですね、
はい、そうなんですよ。あの、まあ、そういうコンテンツの力で SEO の、まあ、集めてくるところだけじゃなくって、
はい、
とこうファンを作るにはどうしたらいいかとか、深いものとかそのいろいろ考えてるって感じです。
なるほど、
はい、
じゃあどんどんその最初は、まあ、旅に行きたいっていうのでこうライティングしたいみたいなところから入って、はい、どんどん深まってきたと思うんですけど、
はい、
今じゃないな、ちょっと前にほぼ日にも、
はい、
入られてた、
あ、そう
ですね、参加されてたっていうところもちょっと聞いたこと で、
はい、ほぼ日の
どうなんですかね、
塾っていうコミュニティがあって、
はい、
半年ぐらい あの期間限定で、そのほぼ日さんがどういうふうにコンテンツを作ってるかっていうのを学ばせてもらう場があるんですね、
はい、
僕はその第一期っていうあのタイミングでたまたまこう入ることができて、で結構その時2015年の年末から2016年の前半とかにこういう風に、とか関わらせてもらって、で当時さっき話したあのもう名前言っちゃおう、ベルク事件ベルク事件が確か2016年だったかな、年末とかだったと思うんですけど、
はい、
なかなかそういうあの大量生産のコンテンツって本当にこれでいいのかなって思ってたりする、
はい、
あの安かろう関係ねえみたいな、
はいはい、
数字が出れば関係ねえみたいな感じの風潮が世の中的になんかあった感じがしたので、
はい、
なんか嫌だなと思って、はい、でも大西さんってやってることって本当に独自というか、
はい、
オンリーワンのものを数字とか関係あるというか見てんのかなみたいな感じでやってたので、
はい、
なんかそれってどういう風な考え方とか、
はい、
あわよくばなんかうまいやり方あるんでしょっていう、
はいはいはいはい、
それ教えてほしいなみたいなって思って入って、
はい、
で、いろいろやってみたら根本から考え方が違うし、なんかそのなんかうまく書けないんだなって思って、
さっきちょっとどういうことですか、
法日の塾ってその参加してる人って、
はい、
選抜試験みたいなのあるんですか、はい、
そうですね、なんか最初1000人ぐらいから100人ぐらいが選ばれて、でその後にも、3回課題があってそれを書くんですよ自分で、
課題はもうなんかテーマがあってそれを文章に起こすとか書くっていう。
そうですそうです。自分で考えて企画して、はい、まあ、取材するなら取材して書く、
そういうところまで。
そうなんですよ。でやってみたら全然できんと
これまでの経験はっていう。
そうなんですよ。なんかやっぱりその仕事としてこなすやり方は身についているので、
はい、
さばけるんですけど、
はい、
それは本当の書くことではないというか、なんか本当に伝えたいことがあってそれをこういかに伝わるように作るかみたいなところが、はい、なんかできてなかったんだなっていうのを改めてやってみると思って、はい、面白いですよ。あの保護日の塾って検索してもらうと、
はい、
多分これまでの塾生が出した課題がずらっと並んでますけど、
ウェブ上に
ウェブ上に全部あるんですよ、はい、アーカイブとしてて、同じ課題をやるので、
はい、
例えば対談インタビューの、 あの書き起こし、要は音源をもらってそれをインタビュー原稿を作るんですけど、音源一緒です全部。
あ、音源一緒なんですか。
ここはあの嫌われる勇気の小葉さん、小葉文武さんの糸井さんとの対談をもらって音源、
はい、
でみんな80人だったかなあの時は、はい、で書くんですよ、
はい、
仕上がり全部違うんですよ。
へえ、書き起こしだけど変わってくるんですか。
書き起こしたインタビューを読みやすい形にキュッと編集するので、そこでみんな違うんですよ、大事だと思ったところが。でスタートをどこから始めるかっていうのも違ったりとかして、
あ、最初の挨拶から始める人もいれば、
そうですそうです、
もうここ自分が伝えたい部分の頭から始める人もいると。
そうです。なんかそういうのも全部あの自分の考えでやってよしなので、
はい、
全部あのそのまま入れちゃうと多分2万字とか3万字とかになっちゃうんで、
あ、
とてもじゃないけどできなくて、
はい、
あの読み物に、だから読み物に仕上げるところを料理するんですけど最後、
はい、
そことか もう全部全員が違くて、で比べてみると分かるんですよ、うまいなって人とそうじゃないなって人が。それで僕はそうじゃないなの方だったんでうわーっと思って。
そうやって明確に順位付けじゃないけど、なんか、まあ、公表みたいなのされるってことですか、一人一人。
そうですね、フィードバックが塾長の人からの、はい、こういうところがこうだと思うよっていう、まあそれも何て言うんですかね、思うよっていうか、なんか、はい、でそこの中で何ができないかなっていうことを自分が考えるのが、まあ、最終的には大事かなと思うんですけど、なんかそういう機会があって、
はい、
そうなんですよね。だからすごい勉強になって、まあ、いろんな人とのそのつながれて、うんっていうところ、あれ何の話でしたっけ？
あ、そう、社会人してる中で、あのまた会社とは別で保護日の塾に入って、
そうですね、
それだからナイルさんに入って働いてる間だから、はい、まあ、同時並行でそういうのもこなすって結構大変だと思うんですけど。
そうですね、泣きながらあの24時間営業のファミレスで、はい、夜明けまで原稿書いたりしました。
本当に仕事と同じぐらい本気でやらないとダメな課題。
そうですね、
うん、
本気でやったけどダメだったんですよね。だから
フィードバックがきちんともらえるってすごい、うん、いいことだなと思うんですけど、
本気で。ああ、そうですね、はい、
なかなかもらえないじゃないですか、
うん、
仕事してても、まあ、はい、もらえる環境もあるけど。
そうですね、だからなんか仕事を続けていってなんとなくできるようになっていたけど、なんとなく評価が、はい、いい評価がもらえなかったりとか、
はい、
なんかこれでいいんだっけなとか思いながら悩んでた時期に、ちょっとそういう会社の外に出て、
はい、
で違う考え方とか、あ、そもそもこういうのが好きだったんだよなとかって考えるきっかけがいろいろできたのは良かったのかなと思ってます、
うんうん、
今の仕事にもちょっと関係というか活かせてるなっていうのはありますか？
ありますね。それはもう、うん、あのそこでつながった人とはなんか僕は勝手に戦友だなと思ってるので。
そうですよね、それだけ
人のつながりも生まれるんですね。
そうですね、だからやっぱりそういうところのつながりと自分ができなかったことをできるようにしたいなっていう、はい、なんか気持ちみたいなところと、うん、うん、なんて言うんだろう、こうやりたいことが割とクリアになったかなっていうのはあるかもしれないですね。だからまあその 藤村さんの本 の、 あの、はい、安倍さんとかのほぼ日の塾のつながりだったりとか、はい、まあ、細胞図式の編集部の明石さんとかもそうですし、はい、いろんな人とつながれて、はい、まあ、それがまた仕事に、まあ、ゆるーく生きてくるというか、
みたいなところ。そうですよね。実際だからその大日の塾で知り合った明石さんつながりで寺田さんが細胞図式の取材もしまして、
ね、あ、そうですね、はい、そういうところで、あの、はい、やらせてもらって、でそれは会社のオウンドメディアとして自社のメディアの中でまた記事として紹介させてもらって、うん、っていうところで少しずつ、なんでしょうね、はい、あの仕事に生かせてるんじゃないのかなって思ってます。
じゃあ細胞図式に絡むようになったのは、うん、ここ日で明石さんと出会ったっていうところは大きいんですか？
そうですね、うん、やっぱりなんかそのコンテンツ、ウェブコンテンツやってて、特にオウンドメディアみたいな領域だと、はい、細胞図式って本当に名前知らない人いないんじゃないかぐらい有名なの で、うん、でその存在はぼんやりとしてたんですけど、
はい、
やっぱりその中でどういうことやってるかとか、はい、話を聞かせてもらったりとか、あと本当に取り組みが面白いなっていうところを、うん、あのようやくそのインタビューとかをきっかけに理解できるようになってきたので、
は
い、じゃあそれってどういう風に作ってんだろうって、またはほぼ日と同じようなことを考えたんですけど
中が気になる
か、中が気になるなって思ってたら、はい、ちょうどその第二編集部っていうものを立ち上げるっていう話があって、
はい
はい、あ、やりたいんですっていう、参加させてもらえませんかって感じで、
きっかけは寺田さんから言ったというよりかは誘ってもらった感じですかね、寺田さんは。
なんかたまたま、そうですね、明石さんとか塾の人たち、
あ、はい、
その同期というか卒業生っていうか、
はいはい、
なんかちょいちょい集まって飲んでる時に、はい、なんか明石さんから話聞いて、はい、でやりたいなと思ってやりたいっすって話をして、はい、って感じです、う
ん、実際どうですか、その中が知りたいなと思って入って、
はい、
まあ、うん、活動してもう1年半ぐらい経つと思うんですけど、ここ知れたなとか、むしろまだまだ知れてないなとかありますか？
はい、入る前から漠然とそのメディアってファンコミュニティがあることってすごい大事なんだよなって思ってたんですよ、
はい、
だから細胞図式がファンとのミートアップとか、うん、まあ編集部、その第二編集部のコミュニティ活動、
はい、
をどうしていくのかなっていうのは興味があって、
うん、
でそこをなんか入ってみて、やっぱりそのなんだろう、藤村さんがよく言っているその読者の顔が見えないみたいなところが嫌だったみたいな話があるかなと思うんですけど、
はい、
そこは本当にそうだなとは思うんですよね、はい、実際にそういうどういう人が読んでくれてるのかなとか、
はい、
その人たちはどういうところにそのメディアの良さを感じてるんだろうとかっていうことを、ミートアップとかだと、
はい、
お酒片手に話せるじゃないですか
そうですね、
はい、ああいうところって本当に何て言ったらいいんだろうな、僕はモチベーションにつながるなと思うんですよね、やることの意義とか価値とか、
はい、
そういう人たちにそのメディアの記事を作って届けることが本当にあの必要とされてるって思えると、なんか最後の最後ちゃんと頑張れる気がして、
うん、この人のために書いてるっていう、
そうですね、はい、うん、なんかそういう気持ちの部分はやっぱりあの、うん、大事なことなんじゃないのかなと思うんですよね、
うん
うん、だからその辺は、まあ、第二編集部に入って、
はい、
いろいろこう話したりする中で、よかったことなと思ってます。あとはあの藤間さんが7月でしたっけ、本を出す時とかにもいろいろ、はい、あの話をみんなでしたりとか、
はい、
そういう書籍みたいな一つのプロダクトを作る過程をコミュニティと一緒にやるっていうのは新しいチャレンジだと思うので、
うん、
そういうところにもちょっと覗かせてもらって雰囲気が分かったりとか、うん
うん、
クレジットあの一番最後に名前載せてもらったのも嬉しかったですし、
僕、はい、もそうですね、
はい、なんかそういう、なんだろうな、一緒に作るみたいな経験ができたのも、はい、いいことだなって思いますね。それをじゃあもし今後、
はい、
自分の仕事でそういう場面 機会があるとしたら自分だったらどうやるかなとか、ちょっと考えたりとかして、はい、
そういうきっかけにもなると。
そうですね、はい。
今何か思い浮かんでることとかあるんですか？今後やっていくとすればこんな形だなとか。
ですね、自分の仕事としては、はい、今その新規のメディアの事業コンテストみたいなのに参加していて、はい、で150人ぐらいいる会社で3人選ばれたのかな。
お、はい、
で年明けにちょっとそのプレゼンをするんですけど、
はい、
うまくいけばそういう事業が始まるかもしれないし。
まだ言そんなに詳細は言えないやつですね。
そうですね、全然そうならない可能性の方が高いので
3分の1まで来ました。
まあそうですよね、
まあ、夢みたいなんですけど、はい、それってでも僕ずっとやりたいなと思ってたその二拠点生活とか、
はいはい、
移住みたいなことをテーマに立案してるので、
はい、
それってきっかけは細胞図式の第二編集部の、はい、地方と副業のあたりのテーマがまさにそれなんですけど、
はい、
まあ、そういうところに関わらせてもらった中でぼんやりと思ってたことがちょっとずつ形になってて、あ、じゃあこれをなんかうまく世の中になんか事業として出せないんだろうかっていうので出して通ったみたいなところなので、まあ、通ったっつってもコンテスト参加権もらっただけなので、
はい、
まだこれからなんですけど
1月に結果が、はい、
そうですね、まずはそのコンテストでなんかちゃんといいねって感じの評価をもらわないといけないし、
はい、
まあ、もらったところで事業化するかどうかは会社の意向なので分かんないですけど、そうなんですよ。まあでもそういう機会をもらえて、はい、今いろんな調査を行わせてもらったりしていたりとか、
それも大きな経験ですよね。
そうです。
事業にならずとも、
はい、
自分の中に残るものとかやったことは絶対無駄にはならないわけですから。
そうですね、はい、本当にすごいその事業を作るってどういうことを考えなきゃいけないんだっけっていうことを、
はい、
うん、また現場のレイヤーと少し違うレイヤーで考えられるのはすごい楽しいです。
じゃあまた一段仕事がこの7年目か8年目で楽しくなってくる感じじゃないですか。
そうですね、はい、すごいなんか、まあ、うちの会社ってそういうなんかどんどん新しいことをやったりとか、1年後2年後に振り返るとあれなんかやってること全然変わったなみたいなことも結構多いんで、
はいはい、
まだまだなんか学ぶことがいっぱいあるなっていうのはいい会社だなと思ったんです。
いいですね、その会社の方は、
は
い、
確かに、はい、こんなにしっかり目を合わせてその言葉が出てくるのってすごいなと思って本当にもうずっと感動しながら話してきました。
僕は来年あたり寺さんだったらあ、事業部長おはようございますって言いたい。
そうですね、新規事業ね、
そうなったらいいな、はい、って感じです。
第二編集部のとして今後やりたいことはありますか？
ああ、そうですね、ちょうどこの間、Zoom、オンラインの会議、
はい、
テレビ会議ツールでした
っけ、
はい、Zoom、はい、使ってウェブ飲み会をしたんですけど、
はい、
なんかすごいなと思ってこの場がオンライン飲み会っていう、
はい、誰も隣にはいないけど、はい、画面上で、
そうなんですよ、だからそこに6人ぐらいかな、
そういう参加者なんですね、はい、
そう、自宅じゃないですか、
はい、自宅です、
自宅の片隅 で途中からなんかうちの子供がパッパーとか来たりとかして、あ、ごめんなさいごめんなさいみたいな、
いいですね
っていう環境で、でも新潟の人と大阪の人とまた違うエリアの人と一緒にお酒飲みながら話ができて、うわー楽しいなと思ったんですよね。なんかこういうのってもっとなんかうまく場を作れないかなっていうのはちょっと思ってます。割と今年2019年でスナックとかを、
はい、
第二編集部とかでも開催したりしたじゃないですか、
はい、結構流行ったというか、
はい、流行りましたよね。だからああいうことをそのオンラインとかでできないのかなとかってちょっと思ったりしてます。
オンラインミートアップって
やつ、オンライン、そうですね、
飲みオンラインスナックわかんないです
ね、そうですそうです、
ネーミングが
オンラインスナックですね、
はいはいはい、
みたいなことができるといいなっていうのはちょっと思ってますね、
うん、
か自発的にやりたいことっていうのを出していかないともったいないなってちょっと思ったりしてるので、あと、まあ、第二編集部ってそういうなんか同じような価値観の人が集まってるっていうところでは、はい、飲んでて超楽しいので、はい、そういうその良さをなんか自分なりにいいとこ取りしてなんかやりたいなって思ってる感じです。
やりましょう。
はい、やらせていただきます。
ということで、はい、今回は第二編集部から寺田さんに来ていただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ再来週も聞いてください。
はい。